スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種子島からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤美也です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、それでは最近の出来事ということで、やっぱりはやぶさの映画ですかね。いろいろ情報が出てきてますけど、
毎週新しい情報が
出てきてますね。この間はどこかで記者会見やったんでしたっけ、公開の。私ちょっとよく疎いんですけど、又川先生と主演の竹内さんと、あと誰だっけな、なんかこう写真をネット上で見たような気がするんですけどね。
はいはい。
それとあとは松竹の情報が出てきたんでしたっけ。
松竹版の
松竹版は、のぞみからつなげていくということらしいですけど、家族の物語、
うん、親子の確執とか描かれるんですかね。
なんか職人の家の世襲の話とかって、
まあ世襲といえば世襲かもしれませんね。望みとはやぶさというのは。
まあね、まあ別に地盤を引き継ぐわけじゃないから世襲じゃないんでしょうけど、渡辺謙さんのやつがなんか気合入ってるみたいですけどね。
いや、なんか小道具からしてちょこちょこ写真なんかでは見たん
ですけど。はいはいはい。セットがもう本物そっくりらしいですね。フォックスのやつは。
完成室がそのまま。
完成室がそのまま再現。なんか汚れとかお札の貼り方とかまで、傾き方まで再現されてるらしいんですけど。
となると当然リボディもこ
う積まれているから。そうですね。ただ実際完成室では飛び交ってる言葉っていうのはまあ略語だったり、例えばイオンエンジンとかってやっぱり現場の人たちは言ってないわけですよね。
そうですね。
それをこう、そういうのが分かるような言葉でセリフを喋んなきゃいけないから余計喋りにくい会話になってるという。鶴見慎吾さんがこんなに噛むセリフは初めてだとかいうコメントを出したっていうのはちょっと目についたんですけどね。だから余計言いづらいのかなという感じがしますね。分かりやすい言葉で使うと。まあね、普通上は中の人が分かればいいんで、喋りやすい用語で喋るんでしょうからね。そうなんですよね。まあ、もともと専門用語っていうのはそういうものですからね。その世界の中で喋りやすい情報を的確に伝えるのが目的なんでですね。ただまあ、そういう用語でそのまま流したんじゃ、外からの人じゃ何のことやらわからないということになりますから、当然映画ではね、一般用語に近い言葉で出てくるんでしょうけど、そうすると非常に喋りにくい会話になってしまうと。
それでもデルタ V とか出てきますもんね。
デルタ V はでもちょっと日本語に訳すと余計わからないっていうか、まあ、デルタ V ってやっぱり語感がかっこいいじゃないですか。その専門用語って言われて、何ですかその言葉、そんな言葉使わないでくださいっていうのと、デルタ V とかいう言葉はなんかこう知ったら使いたくなるような語感じゃないですか。
はいはい。子供が覚えそうな、
そうここでデルタ V を打つんだとかっていうのは、なんかそういう言葉をこう言うと、あ、こいつ知ってるなっていうふうにこう思われそうな、ちょっとかっこいいイメージですよ、イメージ。あるじゃないですか。だからそういう言葉はやっぱそのまま使うのかなという感じですよね。はい、そんなとこですかね。あとは今日の夕方、はい、物理学部門で日本初の大ニュースが出ましたね。
はい。
高エネルギー研究機構、まあ、高エネ圏、まあ、結構我々ケックとか呼んでますけど、こちらが、ニュートリノの実験の中で、世界初の新しい現象を観測したということですね。で、2010年の1月から、東海村の J パークという加速器からニュートリノを発射して、
はい、
ニュートリノって3種類あるんですよね。
はい、
電子型、ミュー型、タウ型ってあるんですけど、ミュー型のニュートリノを打ち出して、岐阜の、皆さんお聞きになったことあるんですか、スーパーカミオカンで、
はい、
ここに向かって、人工的なニュートリノを打ち出して、 スーパーカミオカンデでニュートリノ観測することによって、その300キロを走る間にミュー型のニュートリノが電子型のニュートリノに変化するという現象を観測したと。
お
ー、まあ、これはもちろん狙ってこれを観測しに行ったわけなんですけど、
うん、
まあ、従来の観測でこう電子型からタウ型、タウ型から電子型、それからミュー型とタウ型の相互変換、これはすでにこう、はい、観測されてたんですよね、
うん、
だからこのミュー型から電子型への変換だけがまだ観測されてなかった、
はい、
ということで、これを観測を狙っていったわけですね。それで、この J パークも結構の設備も茨城にありますんで、この間の地震でですね結構被害を受けたんです。で今は当然加速器も使えない状態なんですけど、1月からその震災までの間の実験データを詳細に調べたところとですね、 6例ですね、6パターンの事象を検出したと、
うん、
まあ、その飛ばしてる量だったらおそらくもうとんでもない数を飛ばしてると思うんですけど、
うん、
うん、まあ、ニュートリノっていうのはほとんど物質と相互作用しないんでですね、
はい、
例えば今この瞬間、まあ、太陽が地球の裏側にあっても、あの多分太陽の核融合で発生するそのニュートリノっていうのが地球を突き抜けて我々の体をもう1秒間に数万個数億個もバーッとこう突き抜けていってるわけなんですけど、
うん
うん、まあ、それと同じように大量のニュートリノビームをカミオカンデに送り込んでも結局カミオカンデの中の水タンクの水の分子と、衝突する可能性が極めて低いわけですよね、
うん、
でそれでなおかつその中のデータの中で、ミュー型の、ニュートリノじゃなくてミュー型打ったはずなのに電子型ニュートリノが検出したというのが 6例、
うん、
たった6例なんですけど、
はい、
うん、それを検出解析するのはすごいなと。
すごいな、
うん、そうですね、
300キロ先から撃つっていうのも面白いですよね。別々の場所で作られた施設を使って。
そうなんですよね、
うんうん、
で、今まではこのその最初にあのニュートリノ振動、これあのニュートリノの種類が変わるとニュートリノ振動っていうんですけど、まあ、これが最初に観測したのはやっぱりカミオカンデの太陽から来るニュートリノが変化するのを観測したのがやっぱりカミオカンデなんですよね、
はい、
うん、まず最初にそのニュートリノが振動するっていう現象を掴んだということは、まず一つがニュートリノには質量があるかないかという問題があったんですけど、
はいはい、
変身するということは質量があるということなんですよ、はい、これどういう話かというと、うん、質量がゼロだと光と同じ速度で動くわけですよね、
はい、
でそうすると相対論効果で時間が止まるわけなんですよね、
はいはい、
だ高速で移動している物体が途中で時間が止まってるんで途中で変身するわけないんですよね、
はいはい、
変身するってことはそこには有限 の時間があるということで静止してない、
はいはい、
もちろん極めて遅れた時間なんでしょうけど物が変わるという現象を起こすだけ時間が進んでるということで、
はい、
ニュートリノには質量があると、
はいはい、
でもその変化するだけのエネルギーを持っているっていうことです。
あのエネルギー量とは関係なくて原子核の崩壊とかと同じような現象なんでですね、まあ、そういうふうにちょっと乱暴な言い方なんだけど、うん、そういうふうに捉えてもらうといいんだけど結局、うん、タウ型のニュートリノっていうのは、まあ、なんかの衝撃でこう電子型に変わったりとか、まあ、そういうことが起こると、
うん、
そこがどういうからくりで起こるかって話をすると本当にスペシャルが取れちゃうんでまあそれぐらいにしておきますけど、うん、それとで今回その相互変換3つの種類の相互変換が全てのパターンがこれで観測されたと、
うん、
でこの全てのパターンが観測されたというのがなぜ、ものすごい大発見なのかというと結局、まあ、極端な話なぜ宇宙には物質ばかりで反物質がないのかとかそういう問題に直結してくるんですよね、うん、これはあの、まあ、物理学の用語でいうと CP 対称性の破れという現象のおかげでせいで物質がたくさんあって反物質が少ないということが起こってるんですけど、
うん、はいはい、
どのように破れてるのかというのを調べるためにはこの3つのニュートリノの種類が変化するパターンが、どういうふうに変化するのかというのを詳細に調べるとその糸口がつかめるんじゃないかと、
うん、
いうことでこれが大発見ということですね、
うん、
ただこれはやっぱなかなかニュースで出てもどれだけすごい話なのかっていうのを説明するのは極めて困難でしょうね、うん、
そうでしょうね、
うん、今これでね私も非常に簡単に喋ってるんで、うーんっていうとこが通常の反応かなとは思うんですけどね、うん、
うん、
ただやっぱり日本はニュートリノに関して、これ世界でもやっぱりこのミュー型と電子型の変換については、振動については世界中がやっぱりこれを、最初に検出したいということで競争してるわけですよね、
はいはい
うん、宇宙開発と同じでやっぱりこの物理の世界も、それがやっぱり日本であの捉えられたその観測ができたっていうのもやっぱりなんていうか、日本はそのニュートリノ観測に関してやっぱりこの進んでるし、それだけ力があるからそのラッキーもキャッチできると、うん、
そのやっぱりスーパーカミオカンデの、 あの感度が本当に素晴らしいっていうのが、
そうですね、
世界に比類ない、ね、素晴らしい施設だっていうのもやっぱり大きいでしょうね。
そうですね、もちろん打ち出す方も結局高精度に雑音、うん、あのいろんなものを打ち出したんじゃあのデータになりませんからね、
はい
うん、打ち出す方の J-PARC の大強度陽子加速施設という、まあ、名称ですけど、こちらから、はいまあ、これ専用の加速器があるんですけど、ニュートリノの製造ラインがですね、うんうん、ここはやっぱりその品質 その粒の揃ったニュートリノを打ち出せるから、その6例検出でしょ打ち出すニュートリノがね、精度が高いものがちゃんと揃ってないと、結局そんな6例ぐらいじゃ結局ノイズ雑音に通常は観測されちゃいますからね、うんまあ、それだけこう高い技術の観測装置を使えるというのがやっぱり力になってるのかなという、
うん、
とこですね、うん、今日はなんかそれだけじゃなくていろいろと飛び込みニュースがいっぱいあってですねちょっと用意したニュースを組み替えながらお伝えする形なんですけど、とりあえず出だしはそんなとこですかね。
はい、
はい、それじゃあ始めますかね。じゃあ打ち上げ結果からいきますね。アメリカ航空宇宙局、NASA と、ユナイテッドローンチアライアンス社は、アメリカ東部夏時間6月10日、10時20分、地球観測衛星アクエリアス、SAC-D を乗せたデルタロケットデルタ2を、カリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約57分後、SAC-D が所定の軌道に投入され打ち上げが成功しました。このサックディっていうのはアルゼンチンの国立宇宙機関が共同開発した地球観測衛星ですね。で、うん、そこに NASA のアクエリアスというセンサーが、乗っかってるという形ですね。太陽同期軌道で海洋表面塩分濃度の測定がメインミッションですかね、メインセンサー、
うん、
で海洋循環や気候との相互作用を研究するということで、運用予定は3年ですね、
うん、
これ衛星の図を見ると衛星のうちの半分ぐらいはアクエリアスセンサーですね。
アクエリアスだけで300キロ近い重さということで、
うん、
まあ、ほぼ衛星本体と言ってもいい
です、うん、そうなんですよね、まあ、だから、バス
衛星バス
バスを何ですか、失礼、アルゼンチンが提供してセンサーはアメリカが提供したという、まあ、極端に言えば、まあ、それぐらいの衛星なんですよね。
うん、
でちょっと寂しかったのが、そのユナイテッドロンチャーランスのホームページって、まあ、見に行かれると分かるんですけど、次の打ち上げ の紹介のとこで、例えば Go アトラス5、Go セントール、Go なんとかってこう衛星の名前とロケットの名前がこう下に書いてあるんですけど、
はい、
今回はだから Go デルタ2、Go アクエリアスなんですよね。サックディの名前がないよってまあアメリカ的にはそうなのかなというちょっとそういう感じがしましたね。
うん、
まあ、でもサック D のアンテナというかアクエリアスを見ると、今度打ち上がる G コムも似たような形。
そうですね、うん、結局放射測定器ですよね。ああいう感じですよね。はい、じゃあ次の打ち上げですね。こっちはですね、コペンハーゲンサブオービタルのティコブラーエ&ヒート 1X ですね。
前回も紹介がありました。
そうですね、前回は打ち上げ
直前
だったんでどうなるかなっていう紹介だったんですけどね、結果ですね
笑いが止まらない
6月3日に結局打ち上げたんですけど、はい、やっぱうまく上がらなかったですね、うん、映像も私も後から動画で見たんですけど、やっぱちょっとフラフラしてましたね、うん、不安定でしたね。
そこが一番やっぱり気になるところですよね、うん、
不安定で上がってって、うん、で燃焼だから21秒で、ね、燃焼ストップしてますね、管制センターからコマンドで、まあ、できるだけ100キロに近い高度を目指したらしいんですが、まあ、今回については 2.8 キロですね高度、
うん、
それで、飛行した水平距離がですね 8.5 キロメートルですね。でしかもあの回収の時にパラシュートが空気抵抗の多分破れてしまって、
はい、
正しく展開しなかったですね。落下した状態ですね、
うんうん、
で落下時の衝撃は 26G かかったそうで、でロケット本体は水没してしまって、まあティコブラエ宇宙船側ですね、こちらの方は回収できたんですけど、やっぱ相当歪んでたようですね。
あ、
まあ、こちらもね、ぜひぜひ頑張ってもらいたいですね。
そうですね、うん、頑張ってほしいですね。
まあ、民間のロケットって、まあ、一番頑張ってるのがあのスペース X 社なんですけど、まあ、あっちはですね、はい、もう本当企業がやってるっていう感じですけどこっちのコペンハーゲンサブオートベルズはもう本当にあの日本でいうとね、夏のロケット団のような雰囲気ですよね、
はい、
もうアマチュアの延長戦で頑張ってやってますというところですよね、
うん
うん、まあ、ただこれにはちょっと乗りたくはないですよね
そうですねみんな言ってましたね
、
うん、
あとですね、うん、打ち上げこれ会場からあのバルト海の海の上からイカダの上から打ち上げるんですけど、
はいはい、
このイカダ前回の去年の打ち上げの時はあの潜水艦で引っ張っていったんですけど、
はい、
今回潜水艦いないなと思ってたら、この冬の間にあのイカダ自体にエンジンがくっついたらしいですね
そうなんですか、
うん、だあのイカダ自体が自走していけるようになったらしいんで潜水艦いらなくなったらしいですね
面白いですね、
はい、
本当に、うん、楽しいですけど見てて、あのそうそう、ちょっと気になったのがカウントダウンが何回も止まったのはなんでだろうな。
ああ、なんででしょうね、うん、直前までなんか人がよじ登って一生懸命やってましたけどね。
そうですね、
うん、ちょっとその辺
伸びました、ね、
うん、
ファルコン9の初打ち上げの時も伸びに伸びて、
うん、
なんかあのウィンドウ打ち上げウィンドウの一番最後で何とか打ち上げたってちょっと今思い出しちゃいましたからね、
うんうん、
はい、じゃあ次行きますかね、
はい、
次はですね、ソユーズのドッキングですね、
はい、
6月8日に打ち上げられました、ソユーズのソユーズ TMA の 02M 古川宇宙飛行士の登場したソユーズですね。これがあのアメリカ東部夏時間の6月9日の17時18分、日本時間6月10日6時18分に ISS の、ロシアのラズビエットモジュールのドッキングポートにドッキングが成功しました。で、ハッチはドッキングで約3時間後に開いてですね、無事到着ということですね、うん、で古川さんらは、クルーは、今年の11月までの滞在の予定ですね、
うんうん、
まあ、これについてはね、ちょっとこの間も話しましたけど、スペシャルでちょっと取り扱いたいなと思っております、
はい、秒速5センチメートルってなんか野口さんが、ね、ツイートで言ってらっしゃいましたけど、ドッキングをする時の距離は秒速5センチメートル、
秒速5センチメートルですね、
はい、
野口さん帰りの飛行機の中でコスモノートも見て
そうです、ね、
あの感動したって書いてありましたけど、
ね、そうです、
ね、
あからさまにつる気満々のツイートでしたから、
ね、そうですねあれはもうしっかりネタを準備してたでしょうね、
うん
うん、テレビでやると結構早回しであのドッキングのやつを流してくれたんでですね、多分あの通常の速度じゃ多分ほとんどの人が動いてるのは分からないでしょうからね。ただそうするとこう結構やっぱりスラスラ吹いてますね、あの感じがよく分かりましたね、うん、
あの
クルスでクルスと自動ドッキングシステムがこう制御してるんでしょうけども、結構バスバスバスバス吹いてる感じが出て、ああ結構吹いてるなって感じですよね、
うん
うん、はい、じゃあ次はですね、中国の話題ですね、中国の月探査機のジョーガ2号は、6月9日5時午後5時過ぎですね、北京時間、月周回軌道を離脱し、地球と太陽のラグランジュポイントの L2、 ラグランジュポイント2のと呼ばれる新宇宙に向かったということですね、
はい、
ジョーガ2号はですね、昨年の10月1日に打ち上げられて、一応計画としては4月1日までだったということなんですが、燃料に余裕があるため、追加の実験ですね、エクストラミッションってやつですね、う
ん、はい、
これを行うということでラグランジュポイントに飛ばしてみると、うん、 いうことですね。中国初のディープスペースでの飛行ということで、まあもちろんその軌道制御自体の話もあるんですが、そこから地球とのその通信とか、その辺も含めた総合的なシステムのチェックを行って、まあ自力の惑星探査というところに、ディープスペース探査のための準備にかかるということでしょうね。うん、まあ、これはおそらく元々狙ってたんでしょうね。余裕があったらエクストラミッションは L2 に飛ばすという、多分そういう準備をしてたんだと思うんですけどね。やっぱ L2 はこれからいろいろな探査機とかが多分使われる場所だと思いますね。
うん、
うん、川口先生とかもね、その宇宙大航海時代のためのその新宇宙ポート、地球圏と新宇宙ディープスペースをつなぐための宇宙港としてラグランジュの L2 ですね、ここを活用したいという話も出てますしね、ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡とかも L2 に配置する予定ですしね、ちょっと L2 は、要着目ということですかね、
うん、
はい。次のニュースはですね、ESA ヨーロッパ宇宙機関発のニュースですね。ヨーロッパ宇宙機関の探査機、ロゼッタですね、これが2014年にチェリモフ・グラシメンコ彗星に接近するために、節電のために冬眠モードに入るということですね。
うん、
まあ今までも冬眠したんですけど、この間小惑星ルテティアという小惑星に接近観測を行って、まあ、それの分析等も行うために、まあデータとかもずっと落としてたということで、まあ今までは稼働してたんですけど、あとは2014年に目的地に到着するまでについては、一部の機器とヒーターを残して、通信や姿勢制御のためのリアクションホールとかも全部落としちゃうってことですね。
うん、
だから、三軸制御じゃなくてスピン制御に入るってことですよね。
うん、
で31ヶ月冬眠して、探査機に搭載されているタイマーによって2014年の1月に再び電源を入れるということですね。
うん、あの大きなパドルを振り回している姿はちょっと見たかったですね。
そうですね。やっぱり遠くまで行きますからね、かなりでかいパドル持ってますもんね。
うん、
はい。それから、まあ、これはちょっとまだ確実なニュースじゃないんですけど、マーズサイエンスローバーキュリオシティですね、
はいはい、
これがちょっとまだ不具合が出て、打ち上げにひょっとすると間に合う、今年の打ち上げに間に合わないんじゃないかというところが出てきてますね。うん、でそうすると次はまあ一応火星探査機っていうのはまあいろいろ飛ばし方はあるんですけど、まあ、ざっくり話をすると2年おきにその打ち上げしやすい、
うん、
まあ、もちろん強力なロケットを使えばいつでも持ち上げられるんですけど、まあ経済的に行くのに最適なタイミングというのはおおむね2年後と来るんですけど、
うん、
今年を逃してしまうと2年後になってしまうと、もともと本来今年じゃなくて2年前に飛ばす予定だったんで、
はい、
プルトニウム電池ですね、これは崩壊が進んで、劣化してしまうと。うん、で、アメリカ今核兵器作ってないんで、
はい、
プルトニウム電池用のプルトニウムが、大量にストック持ってないんですよね。
あ、
で、電池がなくなっちゃうとちょっと困るねというところで、どうするのかなというところですよね。うん、まあ、再生産に乗り出すということでしたけどね。しばらくロシアから供給を受けてたらしいんですけど、アメリカもさすがにそういうわけにはいかないってことで、プルトニウムの、この、電池用のプルトニウムですね。
うん、
これを再生産するという話が出てましたね。これどうなんでしょうね、キュリオシティ。うん、
上がっては欲しいですけれど。
うん、あとですね、細かい話が続くと、三菱電機ですね。メルコさんが衛星の製造ラインを拡張ということで、30億円かけて衛星工場を拡張して、2021年までにの衛星売上を現在の2倍の1500億円としたいという発表をしてましたね。あの鎌田のどこ、鎌田の中で作るのかな。
なんか建屋をちょっと増やしてみたいな話。
まあ空き地も確かにある。うん、私も結構鎌田仕事の関係で何回も結構な回数通ったんですけど、まあ確かに空きもありますしね。古い工場もありますからね、そこを建て替えたりもするんでしょうけどね。うん、昔は別の仕事で行ったついでに見学させてもらったりしたこともあったんですけど、IGS 始めてから見せてもらえなくなっちゃったんで、まあ、ちょっと今はどうなってるのかなって感じですね。はい。それからトラブル関係でもう一つですね。 インテルサットニュードーンという衛星、前に打ち上げをお伝えしましたけど、C バンドアンテナもトラブってたんですけど、Ku バンドもなんかアンテナ展開に不調したらしいですね。なんかニュードーンはちょっとアンテナ展開トラブって、まだ頑張っていろいろ衛星本体揺すったりとかいろいろやってるみたいですけどね。はい。それから小ネタがいろいろあるんですけど、同じくインテルサットのインテルサット18ですね。これの打ち上げロケットをもともとですね、Cロンチで上げる予定だったんですよね。で、Cロンチ社が、キャプター11の適用を受けて、つまり経破綻して、同じ、ゼニットロケットを使うランドロンチですね。Cロンチはスペシャルの2でお伝えしたんで覚えてらっしゃる方いるんですけど、海の上からこれも、さっきのコペンハーゲンサブオービタルのイカダとは桁違いなんですけど、石油掘削リグですね。
はいはい。
それを改造した打ち上げプラットフォームからゼニットロケットで打ち上げるんですけど、こちらが経営破綻しちゃったんで、同じゼニットロケットを使う、
通常の打ち上げ。
バイコヌールから打ち上げる通常の打ち上げ、こっちランドロンチっていう名前で、この商売してるんですけど、そっちに変更したんですが、今度ランドロンチの方が部品供給停滞ということで、計画通り打ち上げられなくなって、結局 C ロンチに戻ったということらしいですね。で、そうすると C ロンチは、リターンフライトの2期目になるのかな、これが。一応リターンフライトは今年の9月か10月ぐらいに上がる予定になってるんですけどね。C ロンチも大爆発の映像、私もリアルタイムで見てたんですけどね。
ゼニット自体が H2A とほぼ変わらない大きさですからね。
そうですね。
これが爆発するとちょっとあんな風になるんだっていうの
は。そうですね。
燃料は違いますから、爆発も違うんですけれど。
そうですね。これはもう再起不能かと思ったけど、修理自体はねそんなにかかんなかったみたいですけどね。
その前にちょっとお金のやりくりが。
そう、お金のやりくりが資金がショートしてしまったってやつですね。はい。あとはですね、MARS500 が実験開始から1年経過ということですね。ロシアで行われている火星往復宇宙飛行の模擬シミュレーションチームですね。往復500日。で、2月に模擬の火星表面の着陸ね、ニュースが出てましたけど、まあ、そこからさらに、今期間中ってことですね。地球に戻ってくる途中ってことで、今365日、500日経ったってことで、まあ、あと、約200日弱、
はいはい、
まだ缶詰になったままで頑張りますというところですね。
逆にでもその始まった時のニュースを見てたんで、もう1年経ったんだっていうの
が、そうですね、
という間だなってい
う、2月の模擬着陸もですね、オルラン宇宙服を着てその模擬火星に立ってるんですよね。今までオルラン宇宙服がそういう惑星上に立ったことはないんでですね、ちょっと感慨深いものがありましたけど、ただこの1周年記念でクルーがこう集合写真撮ってるんですけど、みんななぜか赤いサングラスをつけて写真に写ってるんですけど、
それ見た時に室内が壁が木材ですかね。
あ、そうですね、シュミレーターのこのマーズ500の部屋自体は別に特別な宇宙ステーションみたいな形じゃないですよ、単なる
部屋でした。
部屋です。ただ閉じ込められてるだけですけどね。特別な仕掛けがしてあるとすると、通信のディレイがその時の宇宙船と地球の位置をシュミュレートして、自動的にその時間だけディレイがかかるという、仕掛けがしてあるぐらいで、あとは他は特にただ単に閉じこもってるだけですよね。
まあ、むしろなんていうか集団のその心理の、はい、問題とかそういったことが実験の目的ですもんね。
そうです、その通りです、別に見てくれまで宇宙ステーションとか宇宙船にする必要はないわけですよね。それから次はですね、今度は電波天文ですね。アルマ望遠鏡の話ですね。アルマ望遠鏡の日本製の7メートルアンテナと12メートルアンテナで、干渉試験に成功したということですね。で、6月6日の発表ですね。日本が製作したアルマ望遠鏡の直径7メートル用のアンテナと12メートル用のアンテナを用いた、初の干渉試験が行われて、変更性いて座 VX 星からの電波を2台のアンテナで受信して合成することに成功したということで、この違うタイプの2つのアンテナで正しく 干渉計として正しく作動していることを証明する結果を、得たということですね。アルマも順調ですね。
ですね。
ままはい。
12メートルがあと3台、7メートルがあと11台ぐらいでしたかね。で、それま、
それは、
いや、日本の製作するアンテナだけでいくとそれぐらい。
日本は12メートルはもう全部収まってますよ。4台担当、4台担当ですね。であとは7メートルが12台ですね。12メートルはだから全部収まってますね。これから7メートル。
それを使ってじゃあ今から干渉計
画。そうですね。うん。
行われるっていう。
うん、そうですね。アルマ望遠鏡はですね、66台のアンテナから構成されるんですよね。
うん、
66台のうちの12メートル4台と7メートルのアンテナ12台っていうのは、メインのアンテナグループの横にちょっと丸まってすぐ脇に置かれるんですよ。アルマ望遠鏡の中のサブシステムのアタカマコンパクトアレイ ACA というもので、アタカマコンパクトアレイは日本が作ったんで、これは日本が運用するんだ、イザヨイという名前がついてますね。で、この間の望遠鏡の時も話したんですけど、干渉計は結局大ければ大きいほど、距離が離れれば離れるほど解像度が上がるんですよね。
うん、
細かいところが見えてくる。ただ今度は大きくボワーっと広がった天体の像を撮りたいときは、今度は逆に距離を詰めなきゃいけないんですよね。
うん、
で距離を詰めてたくさんのアンテナで観測したいと。でそうするとこの元々のメインの12メートルアンテナ、じゃあ12メートルのアンテナ同士だから距離は詰まらないんですよね。でそこでこのコンパクトアレイの部分については、7メートルのアンテナを使ってアンテナ同士の設置位置を詰めて、干渉計は広げておけば置くほど、まあ、広げると干渉の精度が落ちるんですけど、難しくなるんですけど、
うん、
大きければ大きいほどどんどん分解能が上がっていくんだけど、逆に、こちらのアトカムコンパクトアレイについては距離を詰めることによって大きく広がった星雲だとかそういうものを観測するのに適した、合成を行うという狙いなんですよね。
うん、はいはい。
そういうとこで、でかい方が小さいとこを見て、小さい方がでかいとこを見ると、
うん、
いうふうになっているというふうに理解していただければいいかなというところですね。
うん、66個って言っても、だから固まっていたりバラバラに離れていたりとか、いろんな置き方をされるわけですよね。
そうですね、うん、全部専用の車両、台車がありまして、
はい、
あれも面白いです
ね。うん、すごいですよね。道路の上を走っていくんですよね。
うん、
観測に応じてアンテナの位置をこうパターンを変えて、
うん、
それこそ本当に可反極ですもん。
うん、可反極ですね。うん、それでしかもこれ私もちょっと今日アルマのこと調べててこう分かったんですけど、地球の自転も利用するようですね、その干渉計として使う場合。
お、
結局まあ、アタカマに置いてあった、アタカマ大地に置いてあったものが24時間でこうぐるっと回るわけですよね。
うん、
でそうすると結局場所が移っていくわけですから、それも全部こう後で干渉合成すると、結局地球のその緯度の直径分をぐるっとこう、まあ、直径赤道上になるから緯度が高く、あ、赤道、地球直径じゃないですけど、結局ぐるっと地球のが一周する分の距離もその干渉計として稼げるということで、そういうのも利用するという技術を使ってるっていうのはちょっと今日私も知りましたね。
うん、
アルバもねぜひやってみたいですね。
うん、
ちょっと調べてスペシャルできるほどの内容が集まりましたら、
はい、
スペシャルやってみたいかなと思いますけどね。
うん、まだまだ、うん、まだまだ観測が始まったばっかりでね、まだ
そうですね、まだね、うん、全然できてないしね、
できてないですから、
これからですね。
そうですね、
はい、はい、そういうとこですね。それから7メートルアンテナについては2号機が5月30日に収まっ、性能確認試験に合格したというところですね。これから搬入というところですね。
うんうん、
はい。それから次のニュースですね。次は、宇宙科学ですね。木星の新しい衛星をさらに2個発見して、木星の衛星はトータル65個に、
うん、
カナダの研究者らによって木星に新しい衛星が2個発見されて合計65個となりましたと。名前は、まあ、ちゃんとした名前ついてないんですけど、符号として S/2010J1、 それから S/2010J2 という、まあ、符号が付けられていると、
うん、
いうことですね。65個って言いましたけど、まあ、不確実なものが、まあ、1個含まれた数字ということですね。
うん、
まあ、木星とかも加速する精度が上がれば上がるほど小さい本当に岩みたいなやつもどんどん見つかっていくんでしょうから。
そうですよね、
相当増えそうな感じがしますね、
うん、
はい、
どこかでこう止めないと
そうですね、
難しいかもしれない
です、そうですね、
うん、
どこまで衛星というか準衛星とか、うん、
準衛星とか
そういうのが出てくると思うんですか、木星圏外縁天体とか出てくる、
うん、いや最初に小学校の時とかにね、火星の月っていうから最初、はい、うん、小さい時は火星にも月様があるんだと思ってたんですけど、初めてこう写真を見た時にこれは月じゃないだろうと思いましたからね。
そうですね、まあ、あれは月ではないですね、
うん、多分木星もそんなものがいっぱいあるんだと思います。
そうですね、
うん、
はい、ガリレオさんの望遠鏡で見えるほどでかいのもあれば、
うん、
結局ね、小さいものはまあ、どのサイズ以上を衛星という定義しているのかちょっと私もわからないですけどね、木星も輪がありますからね、輪を構成している1個の岩だの氷の塊とかはやっぱり衛星としてカウントにならないでしょうからね、
うん、
それでは次のニュースですね。これもちょっと大きな発見ですね、これまでにない新しいタイプの超新星爆発を発見、6月14日カリフォルニア工科大学の発表ですね、
うん、
すでに発見されていた変わった特徴を持つ2つの超新星爆発と新たに見つかった4つの超新星爆発が、これまで知られている超新星爆発と異なったタイプであることが分析の結果分かったと、
うん、
いうことですね、いずれも太陽の100倍以上の質量を持つ非常に遠い星の爆発であるため、初期宇宙の様子を探る上で貴重な手がかりとなるかもしれないということですね。超新星爆発っていうのはですね、一応まあ、主にスペクトルの特徴から大きく分けて1型と2型という2つの種類に分かれているんですけど、
はい、
これまでにない形ということなんですが、このタイプの超新星爆発が初めて見つかったのは、2007年ということなんですけど、この超新星はですね、普通の超新星爆発の10倍以上の明るさを発したということで、まあ、太陽と比べて太陽の1000億倍以上の光を出したということなんですが、
はい、
明るかったということで、絶対等級が一定の1型っていう超新星はですね、まあ、爆発の理屈から言うと爆発の規模が一定になるんですよね、
はい、
うん、まあ、そういうのじゃないということで2型だろうと思っていたんですが、スペクトルを調べると2型で見られるはずの水素のスペクトルが 見えなかったということですね、
うん、
で同じようにハッブル望遠鏡によって捉えられた超新星も、スペクトルラムが異なっており、発見当時は同じタイプだと考えられていなかったんですが、赤方変異の効果を取り入れると30億光年離れている、先ほどの爆発とハッブルが発見した80億光年離れている爆発はよく似ているということが分かったということですね。さらにパロマ天文台にある口径 1.2メートルのサミエル・オースチン望遠鏡というのを使った観測で4つの新しい超新星が発見されていたんですが、これも新しい分類に含まれるような超新星であったということですね、
うん、
これらの天体はいずれも紫外線領域で最も明るく輝く青い天体ということで、
うん、
非常に明るいし、また終わり方も要するに暗くなるのもゆっくりだったと、およそ50日かけて徐々に暗くなっていったということで、うん、従来考えられていたその1型2型の爆発現象のモデルと異なるモデルで爆発が起きたんであるあろうということはこう分かるということですね、うん、で一応今のところこの現象を説明するモデルというのは2つ提唱されていて、一つは脈動性が爆発するというのと、もう一つは中性子星がですね、強力な磁場を持ったマグネターと言われる中性磁気星ですか、
うん、
強力な磁石になった中性子星、
はい、
これができた場合ということですね、
うん、
で脈動性っていうのは水素がなくなった外層のガスを脈動によって星の周囲に放出してるんですけど、この星が超新星爆発を起こすと爆発の衝撃で周囲のガスが加熱するため通常の爆発より高温で明るくなると考えられている。要するに、
うん、
燃焼してないガスが周囲にこう広がってるんで、それが超新星爆発するときに一緒に燃焼すると、
うんうんうん、
燃焼するっていうか、まあ、水素が酸素で燃えるわけじゃないんですけど
、
反応を起こすと、
うんうん、
いうことで明るい。もう一つはそのマグネターですね、強い磁場を持って高速で回転している中性子星ができた場合、爆発で発生した粒子と相互作用を起こして そこで出たエネルギーで周りにある物質を加熱することによって通常より明るく輝くではないかというモデルが提唱されている、
うん、
まあ、今のところ、まあ、どちらかが本当かはちょっとわからないし、まあ、違うモデルかもしれないということですね、
うん、
で今回発見された天体は超新星はどれも数十億個の星からなる矮小銀河ですね、はい、ちなみにあの我々の天の川銀河っていうのはまあ2000億から4000億の星からできてるんですけど、まあ、かなり小さい銀河ですよね、
はい、
で、属してる銀河そのものの合計の明るさよりも明るい爆発だということですね。でこの明るさを利用すると銀河間のガスの分布やその矮小銀河自体を理解できる可能性が高いということで、もしも、でもちろんは、初期宇宙の様子を探るうちの貴重な手がかりになるかもしれないということですね、
うん、
うん、まあ、大体超新星爆発というのも、まあ、これ以上分類が増えることはないのかなと思ったんですけど、まさかの発表ですよね。
いやいや、まあでも、電波天文学っていうのがね、発展してきてから、はい、たかだかまだ50年も経ってないわけですから、その宇宙の歴史から比べてみたら、まだ爆発してない星はいっぱい、ね、あるんじゃないかと思いますけどね。まだまだ新しいことが。
うん、はいはいはい。
出そうな。
分類はしてあるけどまだなぜそうが分かってないという超新星爆発もまだある、ね、あるんですよね。例えば、うん、1型っていうやつも4種類には分類されていて、
はい
はい、うん、1B、1C というやつはもうどういうモデルかまだ分かってないんですよね。
ね、
うん、でまあ、通常のイメージする超新星爆発はこう2型ってやつですけどね、
うん、
1A 型ってやつはこれは一応爆発の規模が、まあ、原理から言って一定との、はい、一定となるんで、はい、距離を測定するのに基準光源として使われる。これ前にね、うん、SND でもお伝えしましたよね。
はい。
それから、極超新星爆発ですね。
うん、
この間言ったガンマ線バーストを出すような、
うん、
ものすごい、いきなりブラックホールができちゃうようなやつですね。はいはい、これもまあ、分かってないっちゃ分かってないってことですよね。うん、それからもう一つ大きなニュースですね。6月14日の NASA の発表ですね。隕石から検出された有機物質ですね。
はあ、
地球に落下してすぐ回収された隕石の分析結果から、アミノ酸をはじめとした有機物の存在量と、水の存在量に関係があることが分かったということですね。
うん、
タギッシュレイク隕石という隕石で、宇宙空間に近い環境を保つため低温で保管されているそうです。
うん、
で今回の分析で使用されたこのタギッシュレイク隕石は、タギッシュレイクというか、まあ、湖の名前なんですけど、
うん、
2000年1月にカナダに落下した隕石で、多くの目撃情報があったため落下から数日以内に、破片が回収することができたということで、
うん、
また落下した場所が冬の凍った湖だったので、球状の物質のコンタミネーション、汚染を受けにくい環境だったため、うん、その後の貴重な資料として保管されていると、
うん、
で炭素を多く含む隕石だということが分かるため、有機物の分析にも適しているということで、
うん、
結構アミノ酸が豊富に含まれているようですね、うん、タギッシュレイクに含まれたアミノ酸は炭素13、カーボン13ですね、これが、はい、多く含まれており、ほぼ間違いなく宇宙空間で無機的に作られたものがあるということが確認できたということですね。ま
あ、
炭素っていうのは元素数12ですよね。
はい、
13とか14というのも存在するんですけど、これはまあ地球上には通常ないし、カーボン14というのもまあよく歴史年代判定に使われますけどね。
はい、
はい、そうです、うん、ラジオアイソトープってやつですね、
うん、
まあ、そういうのあるんですが、まあ、特にこの13が多いというのは結局地球のような惑星環境上じゃなくて宇宙空間で作られたということの証拠だということですね。で物によってはアミノ酸の存在量が、まあ、そのバラバラになってるんで、破片によってはアミノ酸の存在量がこう10倍から100倍も異なるっていうことらしいですね、
うん、
で水の存在量や水の変性の違いによってできたんじゃないかということで、うん、まあ、アミノ酸などのですね、生命を構成する物質の合成にその水が大きな役割を果たしているってことが、まあ、そこから分かったということですね、
うん、
いやでもやっぱりこのアミノ酸は宇宙からやってきたっていうのがやっぱ本当っぽくなってきましたね。
そうですね、
まあ、まだね確定じゃないでしょうけど、宇宙から生命がやってくる説っていうのは私も初めて聞いた時には本当かって思いましたけどね、まあ、少なくとも、まあ、一回ドロドロになったいわゆる太陽系の物質がね集まって溶けてドロドロになった 地球ができた時にはそんなアミノ酸なんて全部分解されちゃったんでしょうけど、それが後から降ってきて、地球には存在するアミノ酸の全部が宇宙から降ってきたとはちょっと思えないんですけど、うん、まあ取っかかりとなるような物質が宇宙から来たという、こともあるのかなと。
しかも無機的に作られてるんですね。だから自然に、そうですね、
無機的に、はい、そうですね、自然に作られてるってことですね。
逆に今度はそのアミノ酸がどこから来たのかっていうのが不思議ですよね。
そうですね、だからこれはだからもうその場で作られたってことですね。
そうですね、宇宙船とかのエネルギーで作られちゃったっていうことですね。
そういうことですね、太陽から放射されるエネルギーで作られたってことですね。とりあえず宇宙科学に関するちょっとね大きなニュースが、これも先ほどの超新星も14日でこっちも14日でね、私があらかじめ準備していた原稿には含まれてなかったんですけど、今日急に加えたということでちょっとバタバタの紹介になってますけどね。はい、それでは ISS リポートいきますかね。ISS については現在6名クルーで運行中ですね。アンドレイ・ポリシェンコ、コマンダー、アレクサンダー・サマクチェイフ、ロシアの宇宙飛行士ですね。それからアメリカのロナルド・ギャレン、この3名については69日目ですね、マイケル・フォッサム、古川さん、それからセレゲイ・ウォルコフ宇宙飛行士については5日目ということですね。それでまあ到着した3人については、まあいつもそうなんですけど、まずは11日か13日にかけて ISS で緊急事態が発生した場合の対応手順や避難ルートの確認をまず最初に訓練をしたと、
はい、
それからまずソユーズで持ち込んだ実験装置や資料などの搬入作業ですね。 JAXA の放射線の線量計を持ち込んだんですね、今回ですね。それの搬入をしてますね。ISS としては6月12日から13日にかけて欧州補給機 ATV の2号機ヨハネス・ケプラーを使ってリブスト2回行われてますね、これで 19.3 キロ上昇して、もうあと数回やる予定なんですけどね、ただ、2回の予定なんですけど、やり方がちょっと今日見てたら変更するような情報が流れてましたね。ちょっと2回まとめてやったのがちょっといろいろいろんな他の影響が出てきたみたいでですね、
なんか2日ぐらい空けて、
そうですね、そんな話でしたね。で、これで ISS については高度380キロまで上げるということですね、それでアトランティスが来て、その後は400キロぐらいまで上げるようですね、
シャトルは来ませんからね、
もうシャトル来ませんからね。今までは結局大きなものを運ばなきゃいけなかったから、
なるべく低い、
なるべく低め、ギリギリ低めのとこ飛んでたんですけどね、結局低いと空気抵抗も大きいですしね、リブストの回数も増えますし、一応 ISS は確か設計は400キロぐらいを設計想定して設計してるんですからね、はい。で、ATV の2号機については6月20日に分離の予定ですね、それから6月21日に次のプログレスですね、これが上がる予定ですね、それからアトランティスが7月上旬と、それから希望の状況なんですけれども、まず6月10日に先ほどお話した、ソユーズ TMA-02 で、持ち込まれた JAXA の実験装置、宇宙放射線計測用の自動型積算型線量計ですね、これを設置したとですね。それから、2次元ナノテンプレート作成実験の2回目が開始とですね、それから、ちょっと珍しいとこで希望の船外実験プラットフォームについてるマキシですね、これでシャトルの外壁を分析したんですよね。これどういうことかというと、太陽から来る X 線ですね、これがちょうどあのシャトルの底に反射してマキシにこう反射波が入るという、どちらかというとその観測、マキシの観測から言うと邪魔な X 線の入り込みなんですけど、逆にそれを使って分析かけてみたら、シリコン主体とする物質からの反射光だということが分かったと。
面白かったという感じでしょうね。
ということで、マキシでそのスペクトラム分析、結局マキシってこう望遠鏡じゃないわけですね、全天観測するから視野が広くて精度が若干やっぱり望遠鏡、いわゆる X 線望遠鏡衛星と比べると精度が落ちるんですけど、
はい、
そのマキシでもきちんとそのスペクトラム分析ができるということが、こう
実証が分かっているものの反射波でちゃんと分かったって
ちゃんと分かったということがこう実証されたということですね、
ちゃんと成果は出てるわけです。
そうですね、はい、構成したということですよね、はい、マキシニュースに載ってましたね。ニュースとしてはこんなところですかね。 あとエイトさん、後藤さんから何かニュースありますかね。
はい、JAXA の施設公開についてちょっと。
あ、そうですね、はい、うん、
はい、来月7月の2日土曜日にですね、 JAXA の埼玉県の鳩山町にある地球観測センターの方で施設一般公開の方が行われます。こちらの地球観測センターっていうのは、地球観測衛星の、データなどを、下ろしてくるダウンリンク局などが置いてあるんですけれど、それでいくとこの間運用が残念ながら終わってしまった大地の、ま、データを主に取り扱ってたところで、それと連動しまして、特別企画として画像展示大地の奇跡とそれを引き継ぐもの、それと、講演会として人工衛星大地5年間の奇跡と後継、あ、奇跡と後継期という、イベントを合わせて行うということです。関東圏の、まあ、施設は筑波の方がちょっと今回は一般公開がないんですけれど、一応地球観測センターの方に、行ける方はどうぞお越しくださいということで、また7月の29、30には、相模原の方でキャンパス公開の方が行われるということで、こちらの方はまだ内容の方は出てきてませんけれど、一応7月には、2つの施設で一般公開が行われますと。
そうですね、挨拶の相模原の特別公開、これ金土なんですよね。
ですね、一応金土、うん、日曜日はお休みにとか。
そうなんですよね、
まあ、2日続けてやるところはこの相模原と筑波
もやるときやってましたね、はい、今年はちょうど春はねやってなかったですからね。去年はもうものすごい人出でしたけど、今年はどうなんでしょうかね、うん、
今年もまたものすごい人出のような気がしますけどね。映画効果とか、そうですね、
あ
とは、まあ、ただちょっと心配なのはあの電力の関係でなるべく電気を使わないような展示をというような
話も、うん、ああそうですね、
はい、
電気使えないから、あの蓄圧できないから風洞実験とかはできないかもしれないですよね。あと他にもいろいろ大物、大きな
あのレールガンとか、
うん、
レールガン、レールガンまだあるんでしたっけ。
もうなくなったんです。去年は確か試写の一般公開の時になんか展示はあったみたいでしたけど、
うん、レールガン確かなくなったと思うんですけどね。今日野田シレのツイートで最後のレールガンなくなったって書いてあって、
そうなんですか、
うんうん、結局ガスガンの方が今、
うん、
経緯に高速が出せるようなんですね。
その施設一般公開の内容など詳しいことについては JAXA のトップページから、地球観測センター並びに、相模原キャンパスのサイトの方へアクセスしていただけるとよろしいかと思います。
はい、
はい、
じゃあ打ち上げ予定いきますかね。まずこれはちょっとまだ日付が、まあ、中国の打ち上げなんで、長征 3B チャイナサット10の打ち上げですね。一応まだ6月中ってことで、まあ、中国の場合事前にあんまり流れないんでですね、よくわかんないのもあるんですけどね、6月中ってことで予定が上がってます。それから6月21日日本時間午後11時38分予定でソユーズロケットによるプログレス補給船の打ち上げですね、バイコヌールから。それから6月29日に、ミノトール1ロケットによる、ORS-1 という、まあ、偵察衛星のちょっと技術開発衛星みたいな位置づけですかね、残りの打ち上げがありますね。それから7月2日に、日本時間の午前6時43分からということでアリアン5ロケットですね、アストリア 1N という衛星と、BSAT-3C という、まあ、通信衛星ですね、これの打ち上げ。それから今月打ち上げ予定だったドニエプルロケットで8機の小型衛星乗せてるやつですね、これがちょっと遅れまして一応7月中ということになってますね。はい、そんなところですかね。打ち上げ予定については変更遅延が発生しますので、見学やライブ中継を見られる方については最新の情報をご確認くださいですね。それからスペースフライトナウというサイトを見ていただくか、シエルさんの使われている宇宙開発イベントスケジュールですか、
はい、
こちらのサイトを見ていただければ分かりやすいですね。 はい、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いの指摘がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスについては、news@space-podcast.net、 ツイッターアカウントは @space_podcast です。次回の配信については、まあ、一応月末頃ということにしておきますかね、
うん、
はい、それでは次の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。